3月22日金曜日のプライムニュースです。今夜のテーマはこちら、高市早苗経済安全保障担当大臣と北村茂前国家安全保障局長を迎えして経済安保待ったなしの情報管理制度です。今夜のゲストをご紹介します。経済安全保障担当大臣の高市早苗さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願い申し上げます。お願いします。
前国家安全保障局長でセキュリティクリアランス制度に関する有識者会議のメンバーも務められた北村茂さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではお話を伺っていきます。経済安全保障上重要な情報を取り扱う人の信頼性を事前に確認する新たな制度、セキュリティクリアランス制度を導入する法案の審議が今週国会で始まりました。まずは日本の秘密保持の現状とセキュリティクリアランス制度とは何かを見ていきたいと思います。こちら、現在政府は特定秘密保護法に基づき防衛、外交、スパイ、テロの4分野で情報が漏洩すると著しい支障を与える恐れがある情報を特定秘密に指定しています。漏洩した場合の影響度から秘密、トップシークレット、そしてシークレットと、こちらの方が1段階秘匿性が高いということになっており、これを取り扱う公務員を中心に資格を与えています。一方でセキュリティクリアランス制度はサイバー攻撃への詳細な対処案、サプライチェーンの脆弱性に関わる情報、安全保障に関わる革新的技術の情報など、政府が持っている漏洩すると安全保障に支障を与える恐れのある情報を重要経済安保情報に指定しまして、取り扱う人を事前に調査して情報にアクセスできる資格、セキュリティクリアランスを与えます。極秘や機密に値しない非コンフィデンシャルにあたる情報も対象となりまして、公務員だけではなく民間人も対象になる見込みです。高市さんが導入に向けて心血を注いでこられているこのセキュリティクリアランス制度なんですが、まず改めてなんですが、日本の安全保障は今ある特定秘密保護法では対応しきれない状況にあるということでしょうか。
特定秘密保護法というのは、もうここにおられる北村元国家安全保障局長もですね、現役の時にバリバリ頑張られて、安倍内閣がもうまさに、安倍総理がですね、もう内閣の命運をかけて、大変な反対運動の中で成立させた法律ですね、で、この法律ができたおかげで、防衛、外交、スパイ、特定有害情報ですね、それからテロの防止、こういった分野、の中で、特に、安全保障に、著しい、影響を与える、こういったものについてのセキュリティクリアランス制度が初めてできた、これが日本にある唯一のセキュリティクリアランス制度です。でこれができたおかげでね、北村さんが一番現状を ご存知だと思うんですけれども、やはり同盟国、同志国との、情報交換が非常にスムーズになった。で、あの頃菅官房長官も、今までなかなか、聞けなかったような機微な情報が入ってくるようになったも、発言しておられました。でじゃあ特定秘密保護法で、全部カバーできるかって言ったら、厳密には特定秘密の中にも経済安全保障に関係するものを入れ込むことはできます、ただですね、経済安全保障で例えばここ の出していただいているサイバー攻撃 の、脆弱性、サイバーセキュリティに関する情報ですとかね、あとサプライチェーンの脆弱性の、解消に向けた対応策とか、こういったことは、どっちかといえば、経済活動の担い手である事業者の方々と、厳格な管理のもとに情報を共有しながらやっていかなきゃいけない。だから民間事業者の方にも、参加をしていただいてですね、一緒に力を合わせてやっていかなきゃいけない、技術分野というのが非常に増えてきてる、しかもそれらはデュアルユースで、場合によっては国防にも使えるかもしれない、そういった、機微な技術も扱わなきゃいけないんですね、でただ特定秘密保護法の場合は、特定秘密をその適合事業者と言われる、要は十分に情報保全の体制を整えた事業者と、情報を共有しなければ、その行政機関の所掌事務の遂行が立ち行かない、 というようなこう非代替性というんですかね、まあ、そういったものが認められる場合には、うん、民間の方にも情報を提供すると、うんはいいうような立て付けになってしまって、
だから公務員中心という書き方になるんですね。
だから、はいまあ、今特定秘密保護法で、はいクリアランスを持っていらっしゃる、うん、国家公務員の方が 97%、はい、で民間事業者の方が 3% っていうのは、はい、どうしてもそういうことになるんですね、うんうんはい、でまあ、民間事業者の方々の中でも、うん、要は分野で、はいしかも法律の中に、はい別表として、うんこういったのが特定秘密ですよっていうのを割と書き込んでありますんで、うんはいはい、そうしますと民間事業者の方でも例えば外務省のお仕事されてる方とか、うん、それから防衛省防衛装備庁、うん、あと内閣官房の、うんまあ、仕事に一部携わってらっしゃる方と非常に限定された方々になってる、うんはいうん、だからどうして必要かというと、うん、今度やっぱり経済技術分野というと民間事業者の力も借りながら、はい、で国の重要な情報を共有しながら、うん、一緒に仕事をやっていかなきゃいけないと、うん、もう経済の担い手が民間事業者であると、うんまあ、いうことから新たに、うんまあ、こういった制度が必要だと、うんまあ、いう結論に至りました。
なるほど。そうすると高橋さんよくその前うちの番組にお迎えした時にもこう日本を守る
守る
それキャッチフレーズって言っちゃい失礼ですけど、うんはい、高い政治家高市さんへのキャッチフレーズがね一丁一番地が日本を守るっていうのだと僕は勝手に思ってるんですけど
私のポスターは日本を守る未来を開く
ごめんなさい
そうじゃなくてい
いんですいいんです、はい、それの中でこのね、はい、この特定秘密っていうのは今のお話を伺っていると比較的このハードな軍事とか安全保障に関する部分っていうのが多いんだけれども、うん、この重要経済安保情報ということ に広げることによって、うん、民間企業の人たちにも、うん、まあいわば拘束をかけて、まあ守ってもらうものをルールを作り結果それによってどういうメリットがあるのかっていう、はい、そこを伺いたいんですよ、
はいはい、まず、はい例えばそのデュアルユースと言われる分野ですね、はいうん、例えば防衛装備庁が、まあ、直接防衛装備品として、はい、発注するようなものは、はいまあ、おそらく特定秘密の中に入っているんだろうと思うんですけれども、はいはいまあ、デュアルユースと言われるような技術であったり、うん、あとはやっぱりサイバーセキュリティ上の脆弱性をどのように、はい解決するかと、はいまあ、言ったようなことであったり、うんはいまあ、こういったことはもう国と、ね、優れた技術を持つ民間事業者一緒にやっていかなきゃいけないですよね、はいはい、でただ今回の法律案はですね、はい民間事業者が持ってる情報を、うんうん、ある時国の役人が訪ねていって、はい、あなたのところが持ってる機微な技術情報は、うん重要経済安保情報ですよって指定するような話じゃなくてあくまでも国が保有する情報を民間事業者にも共有してもらって、うんうんでまあ、その代わりそれを漏らさないでくださいねということでちゃんと契約も結んで、はい、そしてまあその仕事に携わっていただく従業員の方、うん、当然ご本人の同意を得た上で、はいうんうん、国が調査を行って、うん、そしてまあ信頼性を、うん確認すると、うんまあ、いう仕組みなんですね、うんうん、ですからこれ事業者の方からも、はい、やはりこういう情報保全制度が、はいまあ、こういった技術経済の分野でもなければ、はいはい諸外国が信頼されないという声は
信頼されないってどういうことですか。要するにビジネスが成立しないということですか。
それもあります。まずは国同士の共同研究、はいまあ、ここにはなかなか入りにくくなりますよね。でそれからもう一つは特定秘密保護法もそうなんですが、はい、特定秘密保護法の、はい、で得てるクリアランスっていうのは、うん日本国政府が付与しているクリアランスであって、うん、別にそのクリアランスを持ってるからって言ってその人がアメリカ政府の、うん特定秘密にあたるトップシークレットに直接アクセスできるわけじゃないんですよ、うん、それぞれの国で制度は違う、はい、でもちゃんと、その人の信頼性を確認するための調査は行っていると、うんはいはい、でそれが経済技術分野、うん、もう少し機微度 の、はい、低いコンフィデンシャルの、はいまあ、分野でも、はい、日本がちゃんとそういう制度を作ったと、うんいうことになると、うんうんうんうん かなりこの協力できる分野が広がりますよね。
なるほど。
だから国際共同研究であっても、まあ、そのサイバー分野ですとか、うん、まあ、これからでしたらまあ宇宙ですとか、はい、AI ですとか量子ですとか、うん、まあ、ビヨンド 5G なんかもね、はい、話に出てましたが、まあ、様々な分野があると思いますけれども、うん、そういう国際共同研究も政府間でしやすいし、うん、政府間でする国際共同研究に民間企業も、うん、まあ、クリアランスを持っていれば入っていけるし、うん、それからやっぱりお互いの国で制度は違うんだけれども、うん、コンフィデンシャルクラスもカバーするクリアランス制度を持っている国々との間でですね、やっぱり同レベルの情報保全制度があるということが信頼性の証になるんですね。だから結果的には民間企業同士も信頼し合って、機微な情報を交換し合って、まあ、ビジネスにつながっていく、まあ、この効果を大いに期待してますね。
北村さんね、今高橋さんのお話があってると、例えば宇宙とかそのビヨンド 5G とかのところでっていう、そういうところでの情報、向こうの政府の持っている情報にも、まあ、一定程度コンフィデンシャルのところ、非のところであればね、アクセスできる権限を民間企業の従業員も得られるであろうという説明かなと思って僕伺ってたんですけども、
国同士で
やるときにでしょ、うん、そうすると今までこれがなかったせいで、じゃあ日本企業、例えば宇宙開発とか先端技術開発っていうのは日米の企業間、ないしは日本の企業がアメリカの何らかのその企業体、ないしは政府との間での共同研究とか共同開発、僕はやってるもんだと思ってましたよ。それは全部弾かれてたっていうことなんですか。
我々のですね、はい、非常に常識っていうか、まあ、日米安保条約があるので、はいはい、民間もですね、安全保障に関する、うん、まあ、技術開発、これはまあ非常に緊密に行われてるんだろうなというふうに、はい、まあ、想像してるじゃないですか。はい、私今まあ民間におりますけれども、うんうん、思った以上にっていうかですね、非常にそういった例は少ないというのが実態なんです。で、逆に言うとですね、はい、例えば安全保障に関する物品を納入するためのですね、うんうん、我が国の子会社等がですね、はい、米国にありますですね、はい、これまあ我が国のヘッドクォーターというか、まあ本社はまあ日本人で構成されているんですけども、要するにそういったところに納入する子会社はですね、基本的に米国政府に納入するんでですね、米国でクリアランスを持っている人しか構成されでしか構成されていない会社をわざわざ作っているんです。
へ、
でどういうことが起きるかというとですね、はい、資本的な形で親会社子会社なんですけれども、はいはい、実際にその本社の方はですね、はい、子会社から言われたものをそのまま納入するだけで、はい、なんで必要なのかとかいう、そうフィードバック受けられない、
なるほど、
そういうそのなんていうんですかね、先端技術情報についてのですね、はい、片面性っていうのがですね、はいはいはい、強くあるってことなんですね。ほう。でこの今回 の有識者会議もですね、かなり長い期間議論しましたけれども、はい、うん、まあ、若干ちょっとお話をしますけれども、うん、特定秘密保護法っていうのは、はい、それまではまだ政府機関同士でも 50-50 の情報交換ができなかったわけですね、うん、でそれを何とかしなければいけない情報面でのですね、うんうんうん、日米同盟の対等化、
それが特定秘密保護法
です、はいはい。そしてですね、今回の経済安全、うん、重要経済安全情報についてはですね、はい、うん、まさに安全保障に関わる技術、うん、これをまあ同盟国等と開発するにあたってですね、はいはい、50-50 の関係を作る必要があるという、うん、その第一歩だというふうに考えていただいていいと思うんですね、うん、
なるほど。
ですから、まあ、日米同盟非常に進化をしてきてますけれども、はい、例えば平和安全法制はオペレーションの、うん、まあ、要するにその運用の面でのですね、うん、イークアリティという平等性を担保していく、はい、それから、まあ、特定秘密保護法は、うん、情報面でのですね、うん、まあ、主として政府機関と言っていいかもしれませんけれども、はい、うん、そこの、まあ、平等性を担保していく、うん、で今回はまさに、まあ、国力のですね、はい、5番目の力と言われて技術の面ですけれども、はい、うんうん、この技術面でのですね、うん、同盟関係においてですね、うん、民間企業も含めた形でですね、うん、平等な関係を作っていくための第一歩だというふうに考えていただくと分かりやすいのかなと思いますですね、
うん、そうするとこれは 民民なんですか、民政なんですか。
いや、あの元の情報は国ですけれども、
ここの特定秘密の話は今伺っていると、これは政制ですよね、おそらく
政制です。
政、あ、書けないや、まあ、政制ですよね、はい、政治と政治の話だとしたときに、こっちの方はこれは民政なんですか、それとも何なんですか。
まあ、あれですね、あの政府が
日本の民間企業とアメリカの政府調達という、こういう向き合いで理解していいんですか。
それは結構強いです。
なるほど、
はい、と思います。
なるほど、そういう、はい、どうぞ。
いや、ただ、まあ、はい、それは結果的に、はい、そうなっていく効果は、はい、確実に出てくると思います、はい、ただあの一義的には、うん、今回、まあ、重要経済安保情報と、はい、するのは国が保有する、うん、まあ、情報、はい、まあ、これを民間事業者に、はい、もう共有していただいて、うん、その共有する民間事業者というのはちゃんとした、うん、情報保全ができる、うん、まあ、適正事業者と呼ばせていただきますけれども、うん、まあ、そういう事業者が、うん、じゃあ一緒にやりたいと手を挙げてくださって、うん、で国と契約を結んで、うんうん、そしてその民間事業者の、従業員の方で、はい、まあ、その方も納得していただいて、うん、調査を受けていただいて、で、まあ、この方は大丈夫っていう、うん、まあ、あの適正評価ですね、うん、まあ、これを受けていただくという仕組みなので、うん、はい、基本的には国が保有する情報が対象なんです、
はい、
うん、だから、うん、その、うん、まあ、あんまりこの民民とか、はい、あの官民というんじゃなくて、はい、まあ、国と民間が一緒に仕事をしたいという時にも使えるし、
なるほど、
それから国と国の間で、うん、約束事をして、はい、一緒に、国際、研究開発、共同で研究開発しましょうよ、うん、と言った時に、うん、まあ、その情報は国同士で受け渡しをしますけれども、うんうん、それをまた日本で研究してくださる、うん、一緒に研究してくださる民間事業者の方にも提供できる、まあ、そのために情報保全措置も取っていただく、うんうん、で、あのさらに一歩進んで、はいはいはい、まあ、去年、あ、一昨年から私がこの番組でも申し上げてたかと思いますが、はい、うん、まあ、民間企業の国際的なビジネスチャンスが広がると申し上げてきたのは、これはあの同レベルの情報保全制度を日本が備えた、うんうん、ということによる、まあ、信頼の証によって、諸外国の民間企業も、うん、じゃあそういうクリアランスを、うん、持ってる従業者がいる、うん、企業とだったら安心してこの分野で、うん、はい、お取引できるよねと、うん、まあ、そういう効果が実際に出てくるということなんです、うんうん、だから、まあ、これまですごい残念だったのは、はい、こういう経済安保版がないばっかりにですね、あのせっかくいい技術持ってるのに、うん、海外の政府調達の説明会にも呼んでもらえないとか、ね、いう話、まあ、
要するになんか参加権がないんだ。
だからやっぱり
手を挙げようには、手を挙げても
直接
仲間に入れない。
そうそう、だから直接あのイコール軍事じゃなくてもですね、例えばあの宇宙分野で日本の民間のスタートアップなんか、うん、あのいい技術いっぱい持ってますよね、はいはい、で、向こうの政府調達があるって時にもなかなかそのクリアランスを持ってないということになると、うん、そこには、うん、あの入札の説明会にすら行けないわけですからチャンスがないわけですね、うんうんうん、でさっき北村さんがおっしゃったように、うん、その国の国民でクリアランスを持った人、うんを雇って、うん、現地法人で雇って、うん、でまあ、その人に行ってもらったとして、
そういうこと
ですよね、でそこで情報を聞いてきたと、はい、で仕事に参加するかどうかという時にそれは日本人には共有されない、
そういうことですね、
ということになりますよね、うん、でもあのやっぱり同レベルの情報保全制度を日本もちゃんと備えたと、はい、いうことになると、うん、だいぶ状況変わってくると思いますね、うん、民間企業同士の取引でもそうですし、まあ、政府調達においても子会社で受けますけれども、はい、またその中で日本人のクリアランスを持った人が、うん、一緒に研究開発に参加しますよと、うん、まあ、いうようなことについても、うん、やはり相手の扉が開いてくると、はい、まあ、そういうあのことでございます、はい、効果としては。
さて先ほどのお話の中で国際共同研究などにも関わってくるというお話あったんですが、うん、諸外国の状況について改めてこちらで見ていきたいと思います、はい、アメリカはですね軍事、外交、国家安全保障に関する科学技術や経済的事項、設備、インフラの脆弱性や能力などがセキュリティクリアランス制度の対象になっていまして、うん、これらが機密、極秘、非の3分野にまたがっています、うん、 イギリスなんですが、治安や軍事のほか経済への長期的な損害などが対象となっていまして、これらは秘密や極秘の取り扱いです。オーストラリアは政府の能力や資産、経済、インフラのほか国防や諜報活動が対象で、機密、極秘、秘として取り扱われています。諸外国ではご紹介したようにですね、経済ですとかインフラなども対象となっている一方で、現在日本にはこの部分が対象となっていないということで、高市さん、やはり各国との関係強化においても、やはり先ほどのお話にもありました通り、今までは相当な影響が及んでいたんでしょうか。
そうですね。ですから、あの G7 の日本以外の国を全部調べさせていただいて、それより詳しくで、あとオーストラリアも交易関係が活発ですので、見たんですけどね、やっぱり日本の特定非秘密保護法で、指定されているような4分野というのはもうどこの国でも当たり前、当たり前にこれクリアランス必要なんですよ。でアメリカだとやっぱり科学的経済的事項って入ってくる、それからシステム、設備、インフラ、プロジェクト、計画、防護サービスの脆弱性または能力って入ってくる、ここのところはちょっとカバーできてないですよね。でイギリスもこれ英国経済への長期的な損害というのは非常に幅広く取れますよね。で、オーストラリアも国の経済インフラと、入ってきている。その他にも政府組織の能力、資産、法執行、政策遂行能力とか、入ってます、それから、その他の国で見ても、ドイツとか非常に幅広く取れる公共の利益のため、特に秘匿する必要のある事実もの、または知見、でフランスだと科学経済産業、でカナダも各省の判断で個々に、この分類指定ができる、でイタリア、これ経済金融産業科学技術健康環境保護と広いですよね。でそうするとそのあたりはもう全く日本の今の法律ではもうカバーできないんで、だからここを同レベルに、同レベルの法律を作るということです、それによってどんだけチャンスが広がるか、ということです。
北村さん、今回 の、 そのセキュリティクリアランスの制度が整うことによって、この今ここにあっている特定秘密保護法のみの日本がアメリカ、イギリス、オーストラリアと誤するような制度的なものに追いつく、こういう理解でいいんですか。
そういうことになりますですね。
なるほど。
で、防衛外交スパイテロということになると、それ全体で安全保障ということになりますので、機密極秘の部分のですね、経済部分も、例えば基準を解説するなりしてですね、それなりに読み込んでいくということになると思います。
ここまでは経済安全保障上重要な情報を取り扱う人の信頼性を事前に確認する制度、セキュリティクリアランスの必要性について伺いました。ここからはその制度の中身について具体的に伺っていきたいと思います。改めてこちら、セキュリティクリアランス制度はですね、サイバー攻撃への詳細な対処案、サプライチェーンの脆弱性に関わる情報、安全保障に関わる革新的技術の情報など、漏洩が安全保障に支障を与える恐れのある情報、つまり重要経済安保情報にアクセスできる資格、セキュリティクリアランスを与える制度ですが、まず気になるのが、一体どういう分野の情報がこの重要経済安保情報になるのかということです。高市さん、重要経済安全保障情報に入る、安保情報に入るものはサイバーですとか半導体といったような情報がこう想定されているんでしょうか。どういった分野を想定していらっしゃいますか。
今後具体的にこれ何を重要経済安保情報情報に指定するかっていうのは各省庁が決めます。
なるほど。
各行政機関の庁が決めます。ですから今の段階で具体的に、何と何と何っていうことは申し上げることはできませんけれども、法律に書き込んだ中で分かっていただけるのは、まず重要経済基盤を保護するための措置云々、と書いてありますけれども、要は外部からの行為に対するこの保護措置、っていうのは、いわゆる手の内ですよね、日本の、だからその手の内を漏洩しちゃうと、それを逆手に取った行為がされる、例えばサイバー攻撃もそうですよね、それから法律に書き込んだ、重要経済基盤の脆弱性とか、重要経済基盤に関する革新的な技術、その他の重要な情報、と書かせていただいたんですが、これ重要経済基盤の脆弱性とか革新的な技術、っていうといわゆるターゲットとなる 情報になりますよね、はいはい、だからこれが漏洩したら、うん、こうした脆弱性をついた、うん、あの攻撃がなされる恐れがありますよね、うんうん、3つ目に書いたのは、うん、これも法律に書いたんですが、うん、あの要はさっき言った手の内に関するような情報で、はいはい、外国政府とか国際機関から日本にもたらされた情報、うんうんうん、これも外に出ちゃうと日本の信用、
ね、信用
も失墜ですよね、うん、だからもう日本の情報保全ダメだよねということになっちゃう、うん、でまあ、4つ目に書かせていただいたのは、うん、この情報 の収集能力ですね、はいはい、あの収集整理する能力、うん、これはまさに日本の能力にかかるものですから、うんはい、まあ、これが公になっちゃうと良くないと、うんまあ、例えばあの情報源が誰なのかとかね、そういうことも入りますね、情報収集活動の状況とか体制がどうなっているのかとか、はいまあ、そういったことも入りますよね、うん、だから今あの必ずしもこう決め打ちでこういう情報が、うん、あの指定されますよって言ったら、うん、あの指定する意味がないですよね。
なるほど。
これはだって漏らしちゃいけない経済、うん、あの重要経済安保情報、うんうん、それはこういうことですって今私がこの番組でベラベラ喋っちゃうと、
それは多分未来英語発表しない、
ほぼ意味はないんですが、はい、ちゃんと表示はしなければなりません
。表示はするんですか。
表示はあのそれは事業者に提供するときにですね、これはあの重要経済安保情報ですということはちゃんと表示はします、うん、これはよその国の法律もそうなってます。
なるほど
だからあの、まあ、いずれ概ねの分野っていうのは見えてくるんですけれども、うんうんうん、ただやはり、まあ、日本にとって非常に重要な、うんまあ、インフラ、うんまあ、電力とか通信とか、うんまあ、交通金融とか、まあ、そういうものが攻撃受けちゃっても大変ですよね、はいはいまあ、そういうことについて、うんまあ、じゃあ政府内でどうやって守っていくのかと、うんまあ、いうような、うんまあ、手の内みたいな情報っていうのは当然入ってくるんでしょうし、でまたサプライチェーン、うん、サプライチェーンについてもまあ、大方日本の情報っていうのは貿易統計見たら、ね、何をどっから入れてて、はいはいはい、何が足りないかっていうのはそれは分かるんですけれども、はいうんまあ、例えばすごく重要な物資、うん、半導体ですとかね、うんまあ、重要鉱物なんかもそうですけれども、はいまあ、何かこう外部からの行為、うんまあ、輸出制限をされちゃうとか、はいはい、それから囲い込みされちゃうとか、はい、あとまあ買収はいされちゃうとかね、はい、日本の企業いろんなことあると思うんですが、うん、これに政府としてどういう対応するかという詳細、うんまあ、これもあんまり外に出ちゃうと困る話になりますよね。
高橋さん、そうすると今の話を伺ってると、その重要経済安保情報というのはどこまで我々はこれは重要経済安保情報ですというのは我々一般に、要するにセキュリティクリアランスのホルダーじゃない人、普通の人たちには知らされるんですか、知らされないんですか。
重要経済安保情報を何件指定して何件解除したか、うんうん、というようなことは今の特定秘密保護法でもちゃんと知らせられています、
は
い
は
い、
件数、ね、
ただ件数で、
件数は
ただ、はい、その中身がこれこれこういう内容ですというのを、は
い、言いませんよね。
いや、公開しちゃったら何の意味もないですよね。
そういうことですよね。
だからそれは、うん、今特定秘密保護法だったら、はい、国会の中で私も情報監視審査会のメンバーだったことがあるんですが、はいはいまあ、国会法を国会の方で改正していただいて、うん、新しい組織を設置していただいて、はいまあ、そこで、うん、議長の前で宣誓を行い、はいはいはい、でもしも喋っちゃった場合には10年以下の懲役は甘んじて受けますって書面まで取られた私のようなものが、誰も入れないこう金庫室みたいなところの会議室に閉じ込められて、こう閲覧をする、うん、で政府から簡単な説明を受ける、うん、しかしそれを喋ったら10年以下の懲役、ね、だからその場合できるだけ忘れるようにして帰ってくるという仕組みでございます
なるほど。
だから重要経済安保情報の詳細っていうのは決してそれは公にはできません、はい
うんうん、北村さんね、今の話を伺ってると、その重要経済安保情報としてこういう何々をこう指定して、これセキュリティクリアランスの資格を持ってる人たちの中だけでの共有するというようなことに今後なっていくということだろうとは思ってはいるんですけれども、例えば今の日本の政府がどういうシステムを使っているのかとかね、それこ そのレアアースレアメタルの話なんかも含めてどうやって対処しているのかとか、ないしは外国から安全保障上のどういう重要なこう機密情報、先端技術の情報、こういうものをもらっているかどうか、共有しているかどうかなんていう話は、別にこういうセキュリティクリアランスのホルダーの中とか何とかっていう以前に、 喋らないもんじゃないかなと勝手に思っちゃう。
ちょっとですね、1点だけですね、補足をしておきたいのは、特定秘密保護法におきましてもですね、特定秘密になる文書、この中身はですね、開示はされないんですけれども、先ほど反町さんからお話があったですね、どういうものを政府が指定するのかっていうのは、要するにその法律に書いてある別表以上にですね、かなり詳しくですね、これから閣議決定されることになると思いますけど、指定の基準というものでですね、かなり詳しく書かれてます、その基準の書き方がすごく難しいんですけれども、逆に言うと非常に重要だということは分かるけれども、その手の内が明らかになってしまうような形では書けないということですけれども、全く同じような形でですね、今回の重要経済安保情報ですかね、これについてもですね、そういった指定の基準といったものができてですね、一般事業者さんがどういった情報が指定されるのかということについての予見可能性というものはですね、確保されるということはですね、付け加えておきたいと思います。その点につきましてもですね、多分閣議決定する前段階でですね、経済団体とかですね、それから有識者、それからまた労働組合ですね、こういったところからの意見も当然聴取されると思いますし、ですからその基準といったものが実は結構重要だろうというふうに私は思いますですね。
ここまでセキュリティクリアランス制度における経済安全保障上重要な情報の範囲をどのように定めていくのかについても伺いました、ここからは重要な情報を取り扱う人の信頼性を政府はどのように確保していくのか具体的に伺っていきます。まずこちら、指定された重要経済安保情報にアクセスできるようにするために、情報を持つ行政機関と開発や運用を行う企業は情報管理についての契約を結びます。企業側は情報を扱う可能性のある従業員の名簿を本人同意の上で提出、名簿を受け取った行政機関はこの従業員の信頼性についての確認を一元的な調査機関に依頼します、でこの調査機関は家族や同居人の情報であったり、犯罪などの経歴、薬物乱用や精神疾患に関する情報、飲酒の節度、経済的な状況など7つの事項について調査し、この内容にすべて適合すれば従業員は秘密情報を取り扱える人として認定されます、で資格の有効期間は10年です、秘密をもし漏らしてしまった場合、5年以下の拘禁刑、この拘禁刑というのは来年、懲役刑と禁錮刑を廃止して一本化される刑なんですが、この拘禁刑になります、もしくは500万円以下の罰金という罰則があります、高井さん、まずこの調査内容についていろいろと伺っていきたいんですけれども、信頼を確認する項目にですね、ちょっと皆さん気になるかなと思う、飲酒の節度の状況というこういう項目があるんですね。ぎくりとした方も多いかもしれないと思うんですけれども、身近なところでこれどういったことなのか、ラインですとか、これどういうイメージですか。
これここにある7項目っていうのはですね、特定秘密保護法の調査項目と、ほぼほぼ一緒なんですね、というか、もうそこに書いてある内容は全部一緒なんです。でこれはやっぱり特定秘密制度と差異を設ける理由はないと、やっぱりちゃんとした重要な情報にアクセスする人の、信頼性を見極める重要なプロセスなんで、区別する必要はないと、いう前提のもとにこうなったんですけれども、飲酒ね、私も酒飲みます、ただですね、やっぱり飲酒の節度、飲酒によって例えば合理的な判断ができなくなる、もうじき終電なくなるしとか、明日委員会早いし、この辺で切り上げて帰ろうかとかいう判断ができないほど、飲んだくれてしまうとか、
も
う飲
んだら、高橋さん目が怖い、
いや飲んだらやたら、しゃべくりになるとかですね、それから飲んだらその辺の看板、例えばカーネル・サンダースの人形を投げてしまうとか、
阪神ファンじゃないですか、ダメでしょ、あれやっちゃったら、
あれダメです
、バースバースって言って川に投げ込んだり、
あれダメです、でも、そういう方っていうのは事故を律することができない、なんかそのどの項目を見ても飲酒に限らず、自発的にその経済安保情報を漏洩する可能性がないかとか、働きかけを受けた場合に、 その影響を排除できずに、情報を漏洩する可能性はないかとか、それから過失によって情報を漏洩する可能性がないか、はい、うん、まあ、この3点を見てるんですね、要は、うんうん、ということです。
その意味で言うと、じゃあこの 一元的調査機関 の、 この調査項目というのはかなり厳密に本人にも聞くし周りの人たちにも聞くし、徹底的にこう多面的多元的に調査をして、その人にセキュリティクリアランスのライセンスを付与するかどうか決めるっていう、
まあ、大方これ質問票に自分で書き込んでもらうんですけどね。
あ、自分で、じゃあそれを信じてもらえるんですか。
いやいや、
私は知らんではありませんみたいな。
自分で書き込んだ上で、はい、あのこれは法律にも書いてあるんですが、はい、あの場合によってはそのご友人、あの、うん、ご関係のある方に、はい、聞いたり、うん、それから講師の団体、はい、に問い合わせをしたりすることができる、うんうん、公務所なんかにも問い合わせをすることができるというのはもう法律に書いてあります、はい、だから書いてるけどちょっと聞いてる噂と違うよなって場合あるじゃないですか。
例えば警察に調べることができるってことですよね。この人トラ箱に入った経験があるかどうかみたいな、
まあまあそういう情報ってあの実はあの、まあ、あの市町村などにも共有はされてるんですけども、まあそういった公務所にも聞ける、はい、それからまあ犯罪歴とか、うん、まあ、懲戒歴でしたら、はい、その前にお勤めだった企業とか、うん、今の企業にも聞けますよね、うんうんうん、それからまあ精神疾患、はい、まあこれはなかなかあの、まあ、プライバシーにかかる情報なんですが、うん、でもこれも病院、はい、に対して聞くことができ る、
なるほど。
でこれよくあの医師っていうのは守秘義務があるからって言うんですが、うん、はいはい、これあの法律に定められた場合は別なんですね、うん、
なるほど、
あの個人情報保護法っていうのがあるんですが、はい、まあ、別途法律にまあこういうことの問い合わせがあると、うん、いうことが定められた場合は別ですので、うん、まあ、医療機関に聞いたり、あとあと借金がすごくあるとかね、うん、これあの信用状況、はい、これはあの信用情報機関に聞いたり、うんうん、まあ、そういうことはいたします、うん、ただし、はい、こういう項目について聞くし、はい、しかもその講師の団体とか公務所に問い合わせもするし、うん、であなたが書いたことがちょっとどうかなと思ったら周りの人にも聞くしってことは、はい、あらかじめ本人に全てお伝えをします、
うん、なるほど。
で本人がちゃんと丁寧に署名をして、はい、いいですよとどうぞと、うん、いうことを了解していただいたら初めてそこで調査をすると、うん、で本人は同意しなくてもいいんです、はい、全然、うん、あの同意を何かしなかったことによって不利益な取り扱いをしてはいけないと、うん、いうことも、うん、あの法律でちゃんと禁止しておりますので。
北村さん、この罰則についてなんですけれども、うん、5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、うん、これがこう重いのか軽いのかってちょっとよくわからないところがあって、うん、例えばその経済安保情報じゃあ数億円で買うからっていうような、うん、そういう持ちかけをされた場合こう天秤にかけてしまうことがあるのかないのかとかいうふうに考えてしまうと、うん、この罰則重さ軽さこれはどうご覧になりますか。
あの世界的って国際的にも通用するですね、はい、あの仕組みでなければならないということですから、うんうん、まあ、それに応じたあの、まあ、制裁ということになると思いますので、はい、うん、まあ、あのあんまりあの迎合的な発言になるかもしれませんけれども、うんうん、適切な、まあ、あのレベルだと思いますですね。
なるほど。
でさらに申し上げると、はい、基本的にあのシークレット、トップシークレット、はい、そちらの役で機密、うん、あの極秘ですか、はい、この辺該当する部分については多分、うん、あの特定秘密保護法の部分でですね、うん、まあ、基準の改定とかそういったものがあるかどうか分かりませんが、うん、まあ、対応していくんだろうという、はい、
これからですね。
そういうことです。
これからですね、はい、なるほど。
まあ、これあの10年あの、はい、特定秘密保護法だったら10年以下ですよね、はい、懲役刑、は
い、
最高刑、
さっきの戻してください、はい、
最高刑が、はい、で、国家公務員法、
はい、
国家公務員法で知り得た情報を漏らした場合は最高刑1年なんですよ、
うんうん、
だからあの特定秘密保護法よりも機微度が少し低い、
はい、
情報に関するものですから、うん、まあ、5年、うん、ということになりました。
相場感としてはじゃあそんな感じですか。
そうですね、
さっき長野さんが質問したみたいに、うん、じゃあ奥積むから情報漏らしてくれよって言われても5年500万円っていうのはどうだっていう、ここはそんなもんですか。やっぱり
奥積んで5年間、
うん、
5年間入りますか、
うん、いや分かんない。その、ま、僕聞かれるとそう、
まあ、ただやっぱり、はい、あのこれ法律って、はい、あの他の法律、うん、あの保護法益が似たような他の法律と、はい、うん、比較しなきゃいけないんですよ。でそれとバランスも取らなきゃいけないんで、 だから特定秘密保護法も、うん、あれはトップシークレット、はい、シークレットの情報保全、うん、で最高刑が10年以下の懲役、うんうん、で国家公務員法、まあ、これだってちゃんと知り得た秘密は守らなきゃいけない、はい、でも最高刑は1年以下の懲役、うん、まあ、そうすると特定秘よりも少し機微度の低いコンフィデンシャル級ってことになると5年間、うん、まあ、これがあの、うん、まあ、保護法益を考えると、うん、同じような保護法益のものでいくと、うん、まあ、こういうところで落ち着きましたね、う
ん
う
ん、高橋さん、先ほどね、
はい、
そのセキュリティクリアランスの資格を持っている人、まあ、俗にホルダーと言われる人と持っていない人の間でのその不当な差別、区別の持っていないことに不利益はないという、こういう話、このあの総理も衆議院本会議で、うん、適正評価を受けることへの不同意や適正評価の結果を理由に、つまり適正評価試験で落ちたからといって処遇などで不利益な取り扱いをすることは明確に禁止されているというふうに総理自身もおっしゃってる、はい、先ほど高橋さんもおっしゃった、はい、けれども例えば企業側にしてみたら、うん、ね、北村さん、この人をセキュリティクリアランスの資格を持っている、この人は持っていない、じゃあ例えばアメリカとの機微技術に関連した取引をするためのプロジェクトチームを作る、当然持ってるホルダーの人たちをメインにチーム組みますよね。でその人たちがビジネスをやって、その人たちが成果を上げて昇進していく、それの場合っていうのはこの不利益な取り扱いをすることは禁止されているということになるのかならないのか僕には分からないんですよ。
それはしかしあのアメリカはですね、はい、セキュリティクリアランス持ってる方は、うん、あのそもそもサラリーも高いんですね、
もともと、
もともと、
はは
ですから、まああのまあ、それが、まあ、あのまさにですね、はい、あのまあ、米国のような国でそういう状況ですから、うん、ですからそれは不利益取り扱いってことにはならないんじゃない
ですか。もともとある程度ポジションが高い人で会社と の, その利害関係においてその情報漏洩とかをすることが会社も損をするし自分にとってもデメリットになるという人しかホルダーにならないという、そんな それはそれでもルールとしてそれは法律化できないですよね。
法律化できないです ね、 ですね。ただ、まあ、あの不利益取扱いっていうのは、はい、そういうことじゃなくて、はい、逆に言うとですからそのセクションで働けなくても、うん、別のセクションであの、うんうん、まあ、例えば経理部門とか人事部門とかですね、うん、はい、そこは不利益取り扱いということにならないんですね。
あの法律の中で、うん、あの要はこの重要経済安保情報の保護以外の目的で、はい、利用するってことを禁止してるんですよね、はい、明確に。
なるほど。
でだからあの雇用主もそうですし、はいはい、まあ、国家公務員の世界でもそうですけれども、うん、まあ、この人は調査の結果、うん、クリアランスを得られなかったと、うん、適正評価を受けられなかった、うん、評価されなかった、はい、ということになったからといって、はい、不合理な配置転換をしてはいけない。だから例えば同じ研究所の中でも、はい、もう一つのことを研究しているだけじゃなくて、うん、でその国が持っている、うん、重要経済安保情報には触れられないけれども、はい、うん、同じ研究機関の中で別の作業をしていると、うん、まあ、どうしても触れられないですね、クリアランスを取れなかったら。 でも不利益な、うん、もう不合理な配置転換をしてもいけない、うん、でこれは明確に禁止をしてますから、うん、で固有主に対しても、はい、当然通知されるのは、はい、うん、クリアランスを取れたか取れなかったかだけで、はい、調査した内容の個人情報は一切知らせない、うん、はい、ことになってます、うんうん、でもしも雇用主が、うん、はい、そういう不利益の取り扱いをした場合、うん、まあ、これは法律を認めいただいた後に、うん、その政府統一基準を作ると、はいはい、で閣議決定すると言いましたよね、うんうん、この中にもあえてもう一度書き込むつもりです。
なるほど。
不利益な取り扱いをした場合、うん、当然、まあ、その企業とは契約はもう切ります、うん、ね、で切りますし、うん、その不利益な取り扱いを受けた人は、うんうん、雇用主が法律違反をしたわけですから、うん、民事的にも訴えることができますよね。だからそういうことをきちっと、
なんていうの、試験に落ちたからダメっていうふうに懲罰的な配置転換とかってこれ絶対ダメなのか、うん、僕にも想像はできるんですよ。では、うん、持ってる人たちが成果を上げることによる昇進とか報酬のアップとかっていうのはこれは当然そこはあるはずじゃないですか。
それはあるかもしれませんね。ありますよね。
それはでもその人そのケースはこの不利益な取り扱いをすることにはならないわけですね。これはあくまでも受けなかった適正評価でダメだった人に対しての不利益な扱いということであって、適正評価を受けた人がまあ、ある意味逆の言い方をすれば適正に評価されて成果を評価されて昇進昇給することについてはこれはもう ある意味仕方ない。
それは禁じるものではございません。
そうですよね、
はい、まあ、でも今その部門で本当に利益が出せるかどうかって問題はまた別途
あ
る
んじゃないですか。
我が国的にはですね、
やってみないと分からないですもんね。、はい、その職
です。ですから逆に言うとそれはそういうことあるかもしれない、はいはい、
そうするとじゃあ個人でこのセキュリティクリアランスの資格にチャレンジするかどうかという時の本人の話ね、ここ本人の話最後に北村さんに伺いたいんだけども、多分一般企業とかメーカーとか研究職になってる人たちでこのセキュリティクリアランスのライセンスにチャレンジしようかする前かって最終的には本人が決める部分、
そうです、
これどういう覚悟を持って向き合ったらいいんですか。
いやそこは
だってねこれはこれみんな聞かれる。
いやだからあの公務員の方でも、はい、その手続き入っていかれない方いらっしゃいます。
あ、そうですか。
実際に
それは、それはやっぱりそのなんか、まあ、痛くない腹全部探られたその上でのその上でのその結果に対してのなんて言ったらいいんですか、価値が見出せない。
まあ、そういうことでしょうね。
そういうことですよね、
はい、ですからそこはあくまで、はい、ご本人の意思というかですね、うん、同意が前提ですから、うん、まあ、その手続きに入っていくかいかないかはまさに自由でありますし、うん、逆に言うと一方的に雇用主の方から不利益取り扱いが禁じられている わけですから、それからまた全体的な状況を見て、はい、そういった部門が本当に我が国の企業の中で利益を現時点ですよ、うん、出しているかどうかって問題もあるわけじゃないですか、うん。
ここまで今の国会で審議されている経済安全保障上重要な情報を守るための仕組み、はい、うん、セキュリティクリアランス制度について伺いました。ここからはそのセキュリティクリアランス制度の創設に向けて動いた背景にある先端技術をめぐる米中の覇権争いについて伺っていきたいと思います。まず中国は今年の全人代における政府活動報告書の中で半導体などの先端技術をめぐるアメリカとの対立を念頭にサプライチェーンなどの最適化高度化を表明、さらに国際的な影響力を持つ中国製造ブランドをさらに創出していくことや新エネルギー車などの競争優位性を強化拡大、バイオや民間宇宙産業、ドローン産業などを積極的に創出していくという目標を掲げました。一方、アメリカは8日、バイデン大統領が一般教書演説の中でアメリカの技術が中国で使用されないようにしたと強調、中国への輸出規制を強化する姿勢を示しました。北村さん、改めてなんですが、先端技術をめぐる米中の対立、これはもう半導体だけではなくてドローンやバイオといったこういう分野にももう広がっているんでしょうか。
まあ、これ米中の覇権争いという形でですね、うん、捉えられてますけれども、はい、基本的にまあ世界経済全体がですね、うん、まあ、昨年の広島サミットでも意味軸も語られてますけれども、はい、ディーリスキングという、はい、まあ、大きな流れの中にあるというふうに言っていいと思います。したがってですね、中国においても総循環ということで、はい、要するにその大切な技術についてはですね、内製化というふうに言われておりますけれども、はいはい、国内においてですね、育成していく、そしてまたサプライチェーンをですね、構築していくというのは、これはまあ中国、アメリカ、そして欧州も同じだというふうに言っていいと思います。でまたそういった中でですね、やはりそのいかに先端的な技術をですね、守っていくのかということが重要だということでですね、まあ、ただまあ欧米、はい、日というふうに言っている中もそうかもしれませんけれども、はい、経済的な依存関係というのは非常に深まっているという実態の中でですね、まあ、どういった形での規制が可能かということになるとですね、まあ前 の, カウンターパートだったジェイク・サリバンさんがですね、はい、スモールヤードハイフェンスということで、はい、まあ、極めて限られたですね、先端的な技術をですね、守りつつですね、はい、まあ、そこについては要するにその高い壁でですね、守っていくと、うん、まあ、今回 の,、まあ、セキュリティクリアランスのですね、うん、仕組みといったものも、うん、まさにそういった、まあ、世界経済というかですね、うん、世界的な動向の中でですね、うん、我が国として、うん、まあ、行っていかなければいけない一つの、まあ、うん、仕事なのかなと、うん、まあ、いうふうに思いますですね。
高橋さんね、今のスモールヤードハイフェンスの話ですけれども、うん、アメリカがハイフェンスで守るヤードと日本がハイフェンスで守りたいヤードって同じですか。
それは必ずしも同じではない。
そうそう、そこ来たよ、そこ
来たんだろうと思います。ただ、まあ、私は中国がどうであれ、はい、アメリカがどうであれですね、はいはいはい、日本が、はい、この世からなくなったらすごい困ると世界中が思ってくれる、うん、まあ、不可欠性を持つ、まあ、日本は独自の技術をしっかりと高めていくと、はい、いうことだと思ってます、はい、それからやっぱり円高が、うん、 非常に続いていた時期に、安倍内閣のちょっと前ですね、続いていた時期に随分日本企業は中国に展開しましたよね。で、あの時に随分中国行ってしまったんですけれども、さまざま優れた技術を持った日本企業も中国に行きました、うんうん、その結果、当時は日本が世界シェアで非常に高いレベルだった、ローエンド品はもう中国が今すごい世界シェアを持っちゃってる。だから今日本が政府としてもう一生懸命力を入れてるのは、もうさらにハイエンド品、もっとすごい技術の、絶対中国が追いつけっこない、そういった技術のものを開発していこう、そっちに軸足を移していくしかないと私は思ってます。でそれだけの力が日本にはあると思ってます、
なるほど。そで一方ね、でもじゃあその意味で言うと、そのハイフェンスで守るものが日本に、中国との向き合いにおいてですよ、その技術、さまざまな先端技術をこう比較してみたときに、中国側から見るとアメリカとの競合においてはその勝ち負けいろいろあるんですよ、中国側から見ると日本にリードされてると、先端技術において、日本にリードされてると思うあのジャンルっていうのがあまり多くない、中国から見たときに。でそう見たときに、日本は
そうは思いません。例えば先端電子部品なんかでも、そのいわゆるハイエンド品、非常に先端的なものっていうのは、日本がはるかに強いです、中国は全然、追いついてません、だから守るべきものって、例えば、サプライチェーン考えますとね、これアメリカと日本と事情は変わってくるんですね、資源の、富裕度がまた違いますから。
違います。
でも代わりに日本は中国からしか今入れられてないような、物資についても日本国内で作ってやろうと、一から作ってやろうということで研究開発に入ってますよね、だからそうやって日本は一つ一つ、自立性を確立していくと、だからそのリスクを早めに察知して、で自立性を確保するために研究開発を進める、で守るべきところを守っていくと、むしろ一番怖いのはサイバー攻撃ですけどね、
なるほど
ね、サイバーリスクですけどね、だから日本がはるかに優れている技術というのは私はいっぱいあると思ってます、でむしろ優れているからこそ、素材産業なんかそうですよね、優れているからこそ、某、中国人の、言っちゃった
鼻が出るような
研究者が、皆さん日本の安全保障は特定の国を対象にしたものではございません、大臣として申し上げますけれども、某中国の研究者がですね、持ってっちゃって、それがまた日本を狙うような兵器に転用されているという事実もありますからね、そのあたりはしっかりとも持っていくということです。
北村さん、今のお話でね、日本がリードしている部分もあるけれども、中国が日本をリードしている部分もあるかもしれないと思ったときに、そのハイフェンスをすることによって日本から流出はしなくなるけれども、向こうの技術を盗むこともできなくなるのかどうか。多分昔の日本の技術者が家電のメーカーなんかが毎週その週末ソウルに行ったり中国武漢に行ったりしてね、技術を指導して、日本の給料の4倍も5倍ももらって週末帰ってきて、それで結果向こうはいろいろな物品メーカーものを作る限りにおいて日本を抜いていったみたいな経緯がもしあるとすればですよ、今日本はそういうことをやってでも中国の技術を盗む必要性があるのかどうか、ここはどうお感じになりますか。
それはですね、なかなか今その中国のですね、例えば中国で行った研究成果であるとかですね、データであるとか、それから納入先の情報であるかとか、こういったものはもう中国内部ではですね、データセキュリティ法でありますとか反スパイ法といったものがあってですね、とても持ってこれる状況にはないということにございます、ですから逆に言うと我が国はそれに比べるとですね、ビヨン的と言われるかもしれませんけれども、こういった形で の、情報を守っていくということなんで、そこはですね、私は先ほど申しましたけれども、その各国、中国も含めてですけれども、ある意味ですね、その内政化に向けた大きな流れというのがあるんですけど、内政化に向けた流れというのは進んでいるということなんですね、そういった中で、例えばそのアライショアリングとかですね、フランスショアリングといったようなですね、ことが出てくるわけで、強靭なサプライチェーンを形成していくという 中においてもですね、一国でやっぱ経済安全保障というのはなかなかできないんでですね、まあそういった中でどういった国とですね共同しながらですねサプライチェーンを形成していくのか、それからまた先ほど申しましたスモールヤードも形成していくのか、まあ例えばその半導体製造装置のですね、まあマトリックスというのがあるんですけれども、まあこういったものもですね、先ほどその素材とか製造装置を見るとですね、やはりその中国は必ずしもですね高い立場にいないというのがですね、マトリックスの中でですね明確に出てくるわけなんですね。ですからまあそういったところでですね、我々の強みを生かしていくということなんだと思います。
ここまで経済安全保障上重要な情報を守るための仕組み、セキュリティクリアランス制度創設の背景にある先端技術をめぐる米中対立について伺いました。ここからは日本の国力を高める方策について伺います。今夜はセキュリティクリアランス制度の創設によって欧米と同じレベルの情報保護を行い、国際社会における日本の存在感を高める狙いなど伺っているわけなんですが、日本の国力とは、国の外交防衛政策を定めた国家安全保障戦略ではこのように、外交力、防衛力、経済力、技術力、情報力というこの5つが挙げられているんですよね。北村さん、改めてになりますが、セキュリティクリアランス制度の導入はどの力を向上して他の力にどう影響していくとかお考えですか。
まあ、これ総合的な国力っていうのは、はい、一昨年の12月の中、末ですね、半ばですかね、国家安全保障戦略に出てきた文言ですね、安全保障に関する、国力っていうのは基本的にはダイムって言われてて、ディプローマシー、インテリジェンス、ミリタリー、エコノミーですけれども、我が国は技術というものを入れて語力ということになってますけれども、特に安全保障を考える場合にですね、日米同盟非常に重要だろうというふうに考えています。で、日米安保条約を考えたときにですね、敗戦国と戦勝国との関係を規律してたものをですね、いかに対等なものにするかという、こういった取り組みだったと思いますけれども、そういった中でですね、平和安全法制によってですね、運用面においてもですね、かなりの、平等性が高まり、それから特定秘密保護法において情報面においてもですね、そういったことが確保されたということです。で、経済力の部分はですね、特に経済安全保障ということでですね、これ菅内閣だったと思いますけれども、2021年にですね、コアパートナーシップという形で、日米関係の中でですね、経済安全保障政策を共にやっていこうということになったわけです。今後のですね、課題としてはですね、やはり技術の面でですね、1980年代90年代、半導体戦争というふうに言われていましたけれども、日米もですね、特に一つ特定の国は申し上げるのはあれですけれども、やはりですね、中国との関係でですね、対立、経済と安全保障は別だという時代はもう終わったというふうに思います。そういった意味ではですね、技術力の面でもですね、同盟国同志国といったものがですね、協力をしていくという意味において、今回のですね、セキュリティクリアランス非常に重要だと思います。今日もですね、キャンベルがですね、オーカスプラスワンという話をしてましたし、それからまた GCAP もですね、やはりですね、特に技術がですね、安全保障においてですね、不可欠なものであるということはですね、各国のコンセンサスになりつつあると、その下支えとしてのですね、セキュリティクリアランス法ということでですね、ご理解をいただくということがよろしいんじゃないかなと思います。
高橋さん、いかがですか。どうお感じになりますか。このバランスの取れた国力、どういうふうにお感じになってますか。
いや、今回の経済安全保障、重要経済安保、保護および活用に関する法律案によってですね、圧倒的にメリットがあるのは情報力、技術力、そして結果的に経済力だと思ってます。経済力というのは最終的に日本の企業がですね、海外でもバンバンビジネスチャンスをものにしていただかなきゃいけないんですけれども、やはり技術の面で相当深い情報交換ができるようになってくると、同盟国同志国と、それから情報も、これ特定秘密保護法の時もまさにそうだったんですけれども、情報も得やすくなると、いうことで、この3つの力というのは非常に大きくなってくる。で、しかも安全保障に関わる、サイバーアタックも含めてですが、安全保障に関わるという文言が、この経済安保の法案にも入ってますのでね、 やっぱりそういうことになると最終的には、うん、デュアルユース技術ですから、うん、将来的には、うん、まあ、特定秘密に入っていくような、はい、ところまで昇華していく可能性はありますよね、うん、防衛力が当然強くなる、うん、でまあ、日本が強い経済力を持つ、うん、技術力を持つ、情報力を持つということになると、はい、結果的にはそれはもう外交でもマウント取れる状態になってきますから、うん、だからまあ全ての国力を強化することになります、うん、私はこの5つの他にプラス人材力、はは、全部に共通するのはもう人だと思ってますので、はい、人材力っていうのをつけて、はい、まあ、6つを総合的国力と勝手に呼んでおりますけれどもね、うん、まあ、人材力も伸びていくでしょうね、うん、
今夜は今の国会で審議されている新たな制度、セキュリティクリアランスについて伺っていますが、高市さん、こんなメールが視聴者の方から届いています。大阪府の方からです。セキュリティクリアランス、大臣は免除され、理由が分かりません。大臣となる志があるならそれこそ徹底した調査を受けるべきだと思うのですが、また大臣は特別扱いですか、こういった声が届いています、うん、
これ、はい、まあ、それは、うん、大変残念なご指摘でございますけれども、うん、まあ、大臣にしてもこの免除されている方々ですね、首相補佐官ですとか、法律で免除されている方々、対象これは特定秘密保護法と全く同じです。で、まあ、あの時の考え方としては、まあ、そういう人たちっていうのは特定秘密を扱うという前提で任命されるので、任命権者がそこを判断する、まあ、つまり内閣総理大臣が、そこを判断して、適切な人を選んで、選ぶだろうという前提だったんです。そして、まあ、ここで免除されている人たちもですね、もしも漏らした場合には最高刑5年以下 の拘禁刑ですから、これは罰則は一緒なんです、うん、まあ、その是非についてはさまざまなご意見があると思います、うんうん、ただ私は聞いてみたかったんですけども、はい、内調に北村さんはいらっしゃいましたよね、うん、内閣情報官、内調のトップでしたよね、はいはい、だから大臣選ぶ時の身体検査ってどこまでやっとるんやろうと思って。
あ、それはね、すっごい興味ある。
だって借金があるかどうかとかいう項目は私は資産報告へ出してるんで、はいはい、公開情報ですよね、はいはい、で選挙立候補する時も戸籍謄本はつけて選管に出すんやけれども、うんうんうん、ただまあそれらも含めてですね、うんうん、まあ、飲酒の節度なんていうのはこれ国会議員なのですぐ噂になるんで、はい、分かると思うんですけれどもその他のですね、例えば戸籍情報とかいろんな情報っていうのは内調では調べられるんやろうか、どうやろうか、うん、
それはあれですね、やっぱり先ほどの守秘義務の、
あ、喋っちゃいけない話、
喋っちゃいけない話でしょうね。
なるほどね、
はいはい、北村さんに伺いたいメール、はい、神奈川県の方からです。特定秘密や重要経済安保情報に関しての漏洩保全制度と言っているが、はい、漏洩を防ぐだけでなく、万が一漏洩が起きた場合に情報を受け取った相手の取り締まりに関しての罰則などはどうなっているんでしょうか、いかがでしょう。
まあ、これは特定秘密保護法もそれからあと今回の法律も規定は整備されていますけれども、かなりまあ厳格なですね、漏洩の取得の仕方とかですね、そういったものについてかなり厳しい、まあ、なんていうんですか、制限をかけている状況があってですね、まあ、そういった意味で立証することは必ずしも容易でないということだというふうに思っています。
お二人に伺いたいメール、東京都の方からです。我が国の経済安全保障を強化するにあたって一番の障害は何でしょうか、国民の意識ですか、特定の団体ですか。高市さん、いかがですか。
うん、いや、これはやっぱり政治の決意だと思いますね、
はい、
うん、やっぱり日本を守るために、うん、そして日本の経済を強くするために、うん、絶対これをやんなきゃいけないということになったら、うん、政治家が腹くくって、うん、しっかり北村さんにも随分世話になりましたけれども、うん、長いことかけて法律案作って、うん、でしっかりと丁寧に答弁をして、うん、国会で通していただくということ、うん、まあ、そうやって一つずつ結果を積み上げていくということやと思うんです、うん、だから何かが障害になっているってことじゃないと思います、
は
い、
北村さん、いかがですか、今のメールのご質問、
は
い、
障害、
私は全くからですね、うん、高市大臣おっしゃられたところ非常に大きいと思いますね、うん、やはり一つ国のため必要なものについて確実にやっていくっていう、そういう心構え、これは政治の力だと思います、うんうん。
ではここからは経済安全保障、日本の宿題というテーマでお二人からご提言をいただきます、うん、では高市さん、お願いします。
はい、
はい、
私は、うん、宿題ということでいうと先見性、うん、だと思っております、うん、 とにかくこれからのもう技術っていうのは目覚ましく進歩していきます、はい、まあ、ですから今回の法案でも、うん、指定や解除、まあ、柔軟にできるようにできるだけ柔軟にできるようにと、うん、いう配慮をしたんですが、うん、まあ、先見性っていうのはイコール情報力でもあるんですね、うん、だから世界中の技術動向、まあ、どんなふうに技術が進歩していって、うん、でどこで競争が起きているのか、うん、それからまた日本を狙ってくる、まあ、新たなリスクですね、うん、リスク要因、はいはい、まあ、こういったことを早め早めにキャッチして手を打っていく、うん、まあ、これはものすごく大事なことですね。官僚にも求められるし、はい、そして政治家にも求められます、
はい、北村さんお願いします。
はい、役人を40年もやってると、うん、成立しない法律も随分手掛けました。
なるほど、
そういった中でですね、法案は成立しなければただの紙くずでありますので、はい、うん、ぜひですね、うん、この法律を成立させて、うん、国をですね一歩でも前に進めていただきたいと思います、うんうん。